眼精疲労ですよ。もうね、何でしょうか。眼精疲労ですよ。本当もう目の奥ズーンとかいうテレビ CM ようやってるじゃないですか。あれですよ、もうね。ほんまにちょっと何やっていうとね、こう2月ですね、積んどく撲滅月間っていうのをやってましてね。うちの大阪の事務所にもうまあ多分ね200冊ぐらいあるんですよね、読んでない本が。まあ僕は昔からなんか欲しいなと思った時にないのが嫌なんで、まあ、コンビニ行ったらもう2000円分お菓子とか買えますからね。そんなことやってたらまあほら読んでない本って上にぴょろっとなんか刺さってるでしょ、紙みたいなね。あれが刺さったままの本がドバッとあってね、これはなんとかせなあかんなということでね、もう事務所に着いたらとにかく本みたいなね、そんな1ヶ月を今月は過ごそうと、ね、思ってるんで、眼精疲労ですよ。もうそんな眼精疲労の私が眼精疲労になる方法を今日はね皆さんにお伝えしようかなと思っております。
一円かずひこの日本の会話。
こんにちは、円一こと一円かずひこです。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つヒントやノウハウをお伝えします。まあ眼精疲労に、ね、なりたい人いないと思うんで、眼精疲労になる方法はちょっと今日はやめときましょう、ね、来週やりましょう、これはね。で、まあね、その200冊ぐらいある本をですね、さあどうやって読んでるかというね、そんなお話をねちょっとしようかなと思うんですけど、まあ全部ビジネス書なわけですよ。で、なんかこう僕移動が多いでしょ、移動中にAmazon とか見てね、まあ Amazon 見る前にあれやな、まあ、某土井英二さんという人が出してるねビジネスブックマラソンという毎日来るメルマガがあるわけですよ。でそこで今日のおすすめはこの本だみたいなね、おすすめ紹介しててまた来たでと思ったから、まあそれ日刊なんでね。で基本ねもう僕その紹介文読まんともう買おうと思っとるわけですよ。もうプロが言うもんはもう買わなあかんやろうと思ってね、買ってるんですけど全く読まないと。でもうワンクリック設定してるんでね、アマゾンで買うでしょ、そしたらリコメンド機能みたいなものが働いてですね、これ買った人はこれもこう取ると、これマガと思ってね、ほんならこれも買わなあかんやろうと思って買って、事務所着いたらなんか同じ本4冊あったりするんですけどね。リコメンドその辺もちゃんと分かってくれよ、買った本はもうちょっと省いてくれよと思うんですけどね。アマゾンさん聞いてますか。こんなこといいんですけど、でそうやって買っていった本がドザーッと溜まっててですね、でね僕はねいつもビジネス書を読むときにまあ気をつけてることは、絶対全部読まないと、それから絶対頭から読まないというふうに決めてるんですよね。で僕本読むとき何するかっていうと、まずね4回深呼吸するんですよ。嘘です。本をねまずドサッと持ってきます。でノートを開くんですよ、ノートをね。まあ今もこれ目の前にありますけど A4 のね方眼ノート、今流行りのね方眼ノートをね横向きに置いてですよ、青いペンを取り出すわけですよ。で本をおもむろに左手で取り、で、何するのかな、読むんか。でね、まだ目次読みなさい、目次ね。で目次読んで、でおこれなんか面白そうやな、112ページねみたいな感じで112ページ目ペペペッといって、で読みます。でまあ文意がねわからんというか、前の段があってのここですよみたいな時もあるんで、それが戻る。でその112ページのところの第2章の4みたいなところで分かるんやったら、もうそのままおーおーなるほどなるほどと読んで、でねそこでもうね読むやめます。で何するかというと、おーなるほどなってことはなんちゅうのでね、本を閉じてキャップをピッと開けて、で青いペンでノートに、こういう時はこうしたらええんちゃいますのみたいなね、思いついたアイデアを書くわけですよ。だからね、本に出てくるね単語とかは使わないですよね、もう完全に自分の言葉になってます。青ちゃうかみたいなこと書いてるわけですよ。で、 そうかと、ドアを閉めるときは右手で閉めるとかですね、まあそんな例はかかんない、思いつかんな、なんて書くかなこういうときはこういうふうにしたらいいってことは、今やってるあのプロジェクトのここをこう直したらいいと思うって書くわけですよ。だから本からひらめいたアイデアをノートに書くんですよ。で別にその出元ね、どの本の何ページに書いてあったとかそんなもう面倒くさいのか書かずに、もう自分の思いついたことばっかりパパパパ書いていきます。でね、本に戻るかっていうとね、もう私その本には戻んない、お役目ご苦労と、で次の本に行くわけですよっていうことをねやりますね。でそのね、さっきの例えば112ページ読んで、おおこれ面白いな、でずっと、お次も面白い面白い面白いって言っていくことはありますけど、ずっとなんかこうハイピークをね保ったままの文章ってないですから、どっかでなんかこうお茶濁し博士的な文章が出てくるわけですよなったらもうパタンと閉じて、はい次と、というふうに読みますね。でまあこれもよく言われることですけど、1400円じゃないですか、まあ、わかんないですよ本ってね、大体それでしょ。で僕はその中から1個アイデアがね見つかったらそれで僕はいいと思ってるんですよね。でもう最初から最後まで全部読んでね、1週間かけて1冊読むのと10分で1個なんかおっていうのを見つけるのと、あんまりねこう質は変わんないと思うんですよね。なので全部読むってことはねほぼないですよ、ビジネス書はね。というふうに読んでアイデアを抽出してというか、まあひらめいたのを書き記して、でそれをやるんですよね。じゃあこれやろうってパソコン開いて、なんかパワポの資料直したり、ワード開いてなんか書きかけの原稿ちょっと修正したりというふうにね使ってますね、僕はビジネス書ね。まあ僕はこれでいいんじゃないかなと思うんですよ、ことビジネス書に関してはですよ。
一円かずりこの日本の入りは、
ただね僕もね最初から最後まで読む本ありますよ、そらね。何かというとね、ビジネス書じゃないんですよ、漫画ですよ漫画はね途中から読んだら分からんのですよね、何言うてんのこの人はみたいになるんで、まあ、漫画はね最初から読みますね。で、まあ、漫画もいろいろ僕もね実は読むんですけど、今ねこう手元に Kindle あるんですけど、中に何入ってるかっていうとね、漫画と雑誌と小説だけしか入ってないんですよ Kindle ってね。なんでかっていうと、ビジネス書はほらさっきも言ったみたいに目次を読んでパッと読んでパラパラっと見てさよならなんで、だから最初から最後まで読まないんでね、この電子書籍って読みにくいんですよね、行ったり来たりなかなかしにくいんで。でも漫画ですよこれ、何入ってるか言うたらね、漫画でわかる古事記、ね、神様だいぶ好きやなみたいなね、あと漫画でわかる君主論とかね、なんか漫画、うん、そんなばっかりな。あとはグラゼニとかね、仁、あの仁ですよ。あとはね、電波の城っていうね、これ全20何巻の漫画も入ってますね。これ何かっていうと、テレビ局のドロドロを描いたね、もうなんかもう正月からね、今年は某なんとか事務所さんの問題があったんでね、この漫画を買い、元選手の問題があったのでこの野球漫画を買い、そんな感じでね漫画に没頭しとるわけです。であとはまあ歴史小説とかですかね、関ヶ原とか入ってますけどね、なんていうのをね、まあ Kindle で読んだりしますね。これはまあ最初から最後まで読みます。でね、何が言いたいかっていうとですね、まあそもそもですよ、ビジネス書っていうのは何のために読むんですかということなんですよね。で僕はね、ああいうビジネス系のコンテンツ、まあ本もそうですし、セミナーもそうですけど、っていうのは自分の既にあるなんかこう素地があってね、でそれをこう商品化したりとかお客さんに売るとか、このアクションのきっかけとかね、ヒント、これが僕はビジネス系コンテンツだと思うんですよね。だから僕もセミナーとかでよく言うんですけど、一生懸命メモらんといてくださいよとね、もうねずっとメモってる人いるわけですよ。なんか僕がリピーターの3つのパターンって言ったら、3つのパターンとかですね、何型とかって言ったら何型とかね、全部書くねーみたいな人いるんですけど、 あの、ね、読まないでしょそれどうせまたってね。で僕はもう効果的なセミナーの受講の仕方を教えますっていうことでよく言うんですけど、もうなんかニヤニヤニヤニヤしながら聞いといてくださいと。で、ほうっていうのが出てきたら、それ僕が言ったことをそのまま書くんじゃなくて、それをうちの商売で使うならっていうのを考えて、で、なるほどそれをこうやったらこう、うちの場合こうでな、あーんと、というのを書いていってください。でその間も僕もちらおちら喋ってますけど、そんなの聞かなくていいと。それよりも何よりも今思いついたそのアイデアの種をですね、発芽寸前までこの会場で持っていってくださいと、っていうのが効果的なセミナーの受講の仕方ですよというのはよく言うんですよね。で、まあ、実際僕もセミナー行ってもほとんどメモなんか取らないしね、まあ、ノートとか何書くかというと、まあ、講師が喋ってる話を聞いて、あ、これうちで取り入れたらこんな商品にできるかもな、じゃあちょっとつってね、その場で商品企画とか始めるわけですよ。で、これいくらで売ろうかなとかね、あ、これどうやって売っていったら一番売れるかなとかね。でもう講師どんどんどんどん喋ってるんですよ、ずっとね。で僕 何も聞いてないですから、そこからねもうずっとだからたまに当てられたらね、何がですかみたいになるんですけどいやでもそれがね、僕一番いい使い方だと思うんですよね、本も。だからさっきも言いましたけど、パラパラっと見て、お、これちょっとうちで使えんちゃうのと、これをこうしてああしてみたいなね。でそっから思いついたアイディアをノートに書いていって、そのアイディアをちょっと肉付けしていくみたいなね。これがね、僕はね、正しいビジネス書の読み方なんじゃなかろうかとね。でそのヒントだけパンパンパンパン与えられても、元になるものがないとダメなわけですよね。元になるものって何かというと、その考え方ね、もうなんかあの人生観だの倫理観だのね、まあその硬いのもありますけど、もう物の考え方ですよ。物の考え方があって、もうベースがあるから、なんかこうビジネス系コンテンツのポーンと刺激が来たらパーンと何か出るわけ、なんかポーンとかパーンとか言ってますけど元の考え方って何でできんのって言ったらね、僕はね、つけっぱなしのテレビでいいと思うんですよ、まずはね。
一円勝彦の日本の生え際。
なんかね、もうほら、私家にテレビないんですキリみたいな人いるじゃないですか。なんか家にテレビないのかっこいい自慢みたいなね、かわいそうにとこもう僕はね、あのつけっぱなしのテレビからどんだけ学んだかね。もう昔から僕テレビっ子でね、今でもロボコンとロボットハッチャンの違いを言えって言われたらすぐ言えますよ僕、ね、みんなわかります、ロボットハッチャンとロボコンの違いね、だからもう、まあ、別にロボコンとかのそのでいいんですけど、ね、なんかもうワイドショーをダラダラ見るのはけしからん、時間の無駄だとかって言いますけど、でもね、あれをね、ダラダラ見てる中で何かがね、自分の中で形成されていくと僕は思いますね。ただもうそれはずっとやってちゃダメですよ。ある程度なんか自分の考え方が満タンになったなと思ったら、次、まあ、ビジネスの人はビジネス行かないとダメですけど、という意味でね、あの漫画とかもね、もっと読んだらいいのになと思いますよね。で漫画で何わかるかっていうと、なんていうの、人生がわかりますよね。あるあるとかね、あ、こうなったらやっぱこうなるよねとかね、なんかこう人間模様みたいなものがね、漫画はまあ特に描かれたものですから、だから僕は漫画なんかいいなと思いますよね。だからまあ小説とかで興味のある人は、そのビジネス書じゃないね、哲学書とか、なんか人文系の本とか純文学とかですね、まあ僕なんかで言うと心理学の本なんかを面白いなと思って読み漁っていて、今があるわけですよね。心理学をじゃあビジネスに応用したらこうなるんじゃないかっていうところで、たまたまね、8年ぐらい前にね、そこが結びついて、もう一気に大ブレイクですけどももうちょっとね、もうあと5年でまあ無理にね、あのワイドショーずっと見ろっていうわけじゃないですけど、なんかおもろいなと思うもんは、別にこれやっちゃダメなんじゃないかなみたいな変な倫理観に縛られずですね、もうそこをもう徹底的にやっていくとね、まあそれによって何かが形成されると私は信じてます。 でそれをまあビジネスとして何か開花、まあ、事項をね自分のこうなんでしょうね USP だなんだって言いますけど、そこを開花させるときに何かこうビジネス系コンテンツのノウハウが役に立つと、まずそこのベースを作らないといけないとね。だからねよくあなたの USP は何ですかと、で USP を掘り下げていきましょうとか今から作りましょうとかって言うんですけど、もう USP 作りたかったらね好きなこと好きなだけやるのが一番いいと思うんですよ。ね、僕やったらもうあっちこっち行くの楽しいですみたいなで楽しいからやってたらそれがね僕の強みになってるわけですよ。でなんかぼーっとテレビ見てるのが好きなんですと、でそれやってたら引き出しに事欠かなくなりましてね、もうどんな合コン相手とでもね盛り上がれるというね、こういう特技を身につけたりとかですね。いやまたこんな言ったらあかん、怒られるわもう。それとかほら公演の時もねつかみで時事ネタとかですねあるあるネタとかですね、そういうの言うと、まあ、盛り上がるわけですよ。これどこから学んだかっていうと、僕別にビジネス書じゃないですからね、つけっぱなしのテレビとかコンビニに行ってね、さっきも言いましたけど欲しい時にないと困るっつってね、もう漫画雑誌をですね10冊まとめて買って帰ってくるとかね、そういうとこから身につけた、ね、ものですから、だからまあまずはそのビジネスの勉強しなきゃじゃなくて、自分のなんか読んでて楽しいなとか見てて楽しいなとかっていうものをもうシャワーのように浴び続けてですね、で、あ、お金稼がな死んでまうって思った時に、なんかビジネス系のコンテンツでチクッとこう刺激をね与えると何か新しいものができると、ね、まるでなんとか細胞のようですけどね、刺激を与えると新しいタンパク質ができるみたいなね、まあそんな感じですけども、っていうなんかねビジネスの作り方というか人間人格形成みたいなのね、僕はいいんじゃないかなと思って今までやってきたということなんですよ。
一円勝彦の日本の生え際。
まあ結局商売なんていうのはね、まあ、何でもそうですけど相手が人間なわけですよ。だからもうビジネス書に書いてあるようなテクニックだけじゃね、まあ、お付き合い、まあ、一回はできても長くは続かないわけでね、結局こう人間的な魅力が必要になるわけなんですよね。だからまあああいうテクニックをいくら身につけて武装したところで人間的な魅力ってねできないじゃないですか、ね、まあ、後ろ対面でなんか本に書いてあるようにこの場を盛り上げるためには聞き役に徹するみたいな ねどんなお仕事されてるんですかみたいな、こんな質問とかされたら聞かれてる方は何やねんこいつって思うわけですよ。それよりもねなんかちょっとすいません突然あれなんですけど、5円玉と50円玉になぜ穴が開いてるか知ってますか、聞いてくるやつの方がミステリアスじゃないですか。何やこれっつと興味持ってもらえるじゃないですか。でこれちなみになんで穴開いてるかっていうのは僕は知りません、残念ながら。知ってる人教えて。知らないですけど、で、ね、なんでこんなこと思いついたの。まあそういうふうなね話ができるとかの方が人間には魅力あるわけですよ。なのでまずはそのテクニックで武装するんじゃなくて、ね、あなたが好きなことを好きなだけシャワーのように浴びてればですね、そういうなんか人格というか人間味が形成されてくるわけですよ。その人間味が、ね、商品になっていくんですよということをね、僕は今日は題にして言いたいと言いながら、また積んどくをねやっつけるためにビジネス書いっぱい読みますけれどもね、そんな感じでまあインプットしていただければいいんじゃないかなと思います。ということで日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日。 一番好きな寿司ネタはイカです。